天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2016年1月20日タックポッドキャスト第12回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイホアさんです。
クイホアです。
いいですね。
あ、よかったですか？
よかったです。
あの感じで、
はいはい、ハートっぽかったです。
あ、ありがとうございます。はい、でもなんですこの日曜日なのでっていう、
はい、今回いつもよりもっともっとハートっぽくって書いてあるでしょ、ちゃんと、
うん、もっともっとな感じでした。
もっともっとなハートっぽかったです。もう
ありがとうございます。
私の心はわしづかみにされたんで聞いてる皆さんの心も今のでもうわしづかみですよ、
はい、なるほど、はい、それは良かったです。よくいいのかな、なんかちょっと
なんでですか、
まあ、学名通りに受け取れないというか、受け取ってはいけないというか。
いや、それはもう IT 関連情報を聞きたいし、
はい、
クイホアさんをこれを聞きたいという人がこのポッドキャストに集まってきてるわけですから。あれ、
ありがとうございます。
はい、間違いないと思いますよ、それは、はい、まあまあまあ1個目にこう IT 療法だと思いますけどね。
はい、
次はクイホアさんだと思います。
え、もう2番目に来ちゃうんですか？
もうでしょう。
そうですか。
それ以外なんか押すとこあります？うち、
いや、2番目忘れてますよ。脱線。
脱線は、じゃそれは、この番組の運営方針ですから。
運営方針
は、1に脱線、2に他力本願、3に空派推しなんです。うん、
はい、
この3の空派推しがだんだん効いてきたっていうこと。
ああ、はい、ありがとうございます。
だと思ってるんですけどね。まあまあ、なかなかそこは難しいところですけどね。
うん、
まあ、何を中心に据えるかというのはよく考えてやらないとですね。
はい。
はい。
そうか。踏み誤ると大変なことになりますよ。
そうそうそうそう、そう、ね、はい、あくまでも IT とクイホアさんを大体 50% ずつぐらいの割合で私配合してこれ配信しようと思ってますんで、
はい、なるほど。お薬も混ぜてね。
そう、薬も。
あ、ちょっとその話は
後ほど。
はい、後ほど。はい、
まあ、AGM の、大分ですね、
はい、
2月の20日開催されるということで、
はい、
実はこのお話の終わった後にはい、エイジムを置いた代表の星一さんとのインタビューもですね、
うん、
流そうと思ってますんでね、うんうん、そこの中でいろいろ発表ありますんで、新しい発表ですね、うん、
はい、
皆さんにも聞いてもらいたいですね。
はい、
まあ、こういうのの告知っていうのは最近は、昔はですね、専用のウェブページを使ってやってたじゃないですか、
うんうん、
最近はやっぱ SNS っていうんですか、そういうのを使ってこう皆さんに広く見てもらうっていうことが多くなってきましたよね、うん、
なので、なんだろう、その前は自分から情報を積極的に取りに行かないといけなかったんだけど、すごくなんか共有の共有の共有みたいな感じで、すごく広がってくるっていうか、なんかそういう情報に強い人が自分の周りに一人いたりとかする、まあ、あとみんなに教えてあげようみたいな感じのサービス精神のある人がいると、そういう人にの情報で引っかかってきて初めて知るっていう方が多くなりましたよね。
うん、そうですね。うん、そうですね。クイホアさんのおっしゃった通り、ウェブっていうのも、まあ、みんなが簡単に見れるんですが、やっぱり検索してそこに行かないとって思ってたのが、うん、SNS でみたいにタイムライン方式になってくると、うん、まあ、自動的に情報が落ちてくるっていうんですか、うん、そういうふうなところはありますよね。
うん、そうですね。
まあ、各いうタックもですね、
うん、
ウェブページはもちろん、ありますし、まあ、ポッドキャストもやってるんですが、その配信したりとか更新したりすると、やはり SNS ですね、Twitter だとか Facebook に流してみんなに見てもらうっていうことはやってますんで、ある意味皆さんに広く情報をお伝えするということでは素晴らしいツールだなと思うんです。これでも反面性があると思うんです。
そうですね、
うん、逆にこう出してほしくない情報もですよ、一回出てしまうとバーッと広がってしまうんじゃないかなっていうのが最近感じるんですけど、私は、
ね、そうですね、私もちょっとなんか最近ちょっとこれ違うんじゃないのっていう事案というかがをこうただ目にすることが増えてきて、ちょっと今日はね、そのことにつをちょっと話題にしたいなと思っているんですけど、
うん、まあ、私なんか特にですよ、例えば職場にはですね、
うん、
いやもうなんかもう抜き差しならない家庭の事情で休みますみたいなこと言ってるくせにですよ
はいはい
はい実は AGM 東京に行くのにですね、
はい、
あの前夜祭から行きたいから金曜日休んで行ってるとかですね、
はは
木曜日の、
は
い、夜から、はい、もう実は移動してるとかになるわけ、
はいはいはい、
あ、私は積極的にね東京駅着いたとか書いてるんですけど、
うんうんうん、
まあ、私はちゃんとあれですよ、あの休む、東京に遊びに行きますって休んでますけど、
はい、
そうじゃない人なんか本当に今言ったようにですね、
うん、
実はなんか家庭の事情で妻が調子悪くてとかいう人もおるかもしれないじゃないですか、
はい、
そういう人がこう、ね、そこにおるのを知られたくないはずなのにですよ、うん、積極的にまあそれを一緒におる人が流すということもあるかもしれないんですが、うん、全然関係ない人がですよ、
うん、
そのなんていうんですかね、配慮せず写真とかを出してしまったために、うん、まあ、おる場所が分かってしまう
と、
ね、
うん、
まあ、これはですよ、個人の都合でもあるんですけれども、
うん、
やっぱりどう言ったんですかね、人がたくさんの不特定多数の人が広くいるようなところには、
うん、
やはり他人のそのまあ肖像権の侵害とまでいかないと思いますけど、
うん、
それぞれにまあまあ自分 の、ね、その顔見られたくないっていう、まあ、権利は絶対あるはずですから、うん、そういうところも気を使わないとっていうところだと思うんです、うん、どうでしょうかね。
そうですね、こう例えば、まああのまあ、2パターンあるのでこれはどうっていうのを、まあ、ちょっと事例として2つ挙げますね。一つはですね、電車の車内で360度、
はい、
あの撮影できるカメラで撮影してるっていうパターンと、
はい、
もう一つはですね、あのお祭りでいろんな人がたくさんいて、はい、そのお祭りの様子を撮影したっていうパターンと、これまた全然意味が違うと思うんですよ。両方とも、まあ、自分プラス自分の仲間プラス全然関係ない人が写っているわけですけど、この2つの扱いって全く違うと思うんですよ。で私なんかその後者のものについては、例えばそういうのって、
は
い、
お祭りの方ですね、
お祭りですね、はい、お祭りについては例えばそういうのをその勇壮な姿っていうことでそのフォトコンテストに出したりとか、そういうの見かけますよね、
うん、
でもそれって多分おそらくその写ってる方一人ずつに出してもいいですかとか、そういうことは許可は取ってないと思うんですよ、
うん、
でもフォトコンテスト出すっていうのは別にその、まあ、何らその問題はないって今されてますよね、うん、無断撮影衝動権っていうの、まあ、その辺がちょっと微妙だと思うんですけど、でもじゃあその個室 の、 あのある密閉した列車の中で、しかもその何でもない通勤列車 の、 あの360度で、しかも顔もモザイクをかけず全然関係ない人が写ってるっていうのはこれはどうなんだっていうので、ちょっと私なんかその辺からあの、まあ、製品としては素晴らしいんですけど、なんかあの製品あの何ていうか自分が持つってことに対しての興味も薄れてきましたし、ちょっとこの使い方はまずいんじゃないかなっていうのはすごくなんか最近感じたことなんですよね。
具体的に言うとシータですね、シータ
そ, うそうなんですけど、
そうです、ね、はい、私が実はシータほら買いたいなって言ったけどやめた理由も実はそれがでして、はい、シータの写真ってですよ、
うん、
その居酒屋で私と小岩さんが食事してて、じゃあこれシータで撮っていいですかって、いいよって言って、うん、低いうちからパシって撮ればですね、うん、私食屋さんだけで後ろの人は、まあ、うん、映らないというか何、うん、顔なんかわからないと思うから、うん、皆さんよく高い位置で撮られるじゃないですか、
はい、
撮ったら、うん、自分たちのテーブルはまあいいと、後ろの人もバーッと映るわけじゃないですか、
うん、
で、まあ、店の雰囲気がわかる程度ならいいですけど、うん、まあ、バッチリ顔とか映ってしまうと、うん、やっぱりそれって私の心情的には、これをやっぱり消さないと、
うん、
なんていうんですかね、皆さんに見てもらうっていうところに出せないなと思うんですよね。
ね、せめて関係ない人の顔は、うん、だから多分そういうことを考慮してたと思うんですよ。リコーさんも今回のバージョンからは、そのモザイクをかけれるっていう風で、指でなぞるだけでモザイクはかけれるわけじゃないですか。
そうですね、見せてもらいましたもんね。うん、ちゃんと。
これ別にあの、そのシータが悪いんじゃなくて、シータの使い方、モラルの問題っていうことは一応お伝えしておかないと、あのその製品が悪いって言ってるわけではないんです。
あ、ね、もちろんそうです、あの、うん、包丁の話ですね。
そうです、
包丁でお料理作って人刺したら悪いっていう話と一緒ですね、う
ん、なのでちょっとその辺の配慮がちょっとそのなんだろう、すごい行き過ぎていて、これ誰かが言わないともっとエスカレートするし、なんかこの何でもありみたいな風になっているとちょっとまずいなと思って、私もちょっとあまりいい気分はしなかったので、ちょっと一言、はい、
まあ、実際に、ある方にクヨアさんと私と3人でシータを写した時にですよ、私とその写した方は顔出してもいいんで、うん、そのままで、クヨアさんの顔は消したということが、うん、パパッとやってもらいましたもんね、
うんうん、そうそうそう、別にあの、あ、あの、その私が気分を害したっていうのはその方のことではなくて、
ね、もちろんもちろんそれは言ってますか、うん、
あの別のところで、まあ、全然私はその関係ないんですが、たまたまその流れてきたタイムラインの中でそういうのを見かけて、ちょっとこれはまずいんじゃないかなっていう、何でもかんでも取ればいいっていうもんじゃないなっていうのをちょっと感じたので、まあちょっとね、はい、 っていうことですね。まあ、でこれね、いろいろそれ以外にもその顔の情報だけじゃなくてジオタグの情報でもね、やっぱり配慮しないといけないことってあるんですよね、ダイドさん。
画像にはジオタグがあって GPS 情報とかも出るじゃないですか、うんうん、ってことはどこにおったとか言ってもはっきりと分かってしまうんで、うん、そっからのトラブルも気をつけないとダメですよね、うんうん、まあ私なんかはですよ、クヨさんと一緒に飲んだりしたらですね、その自慢げにそれをあげたいんですけど、けどやっぱりちょっとあれですね、うん、躊躇するところがあって、うん、なかなかあげられないっていう実際のところですね、うんうん、
はい、あのモラルをもうちょっと
守ってですね、
はい、守ってですね、
うん、まあシーターだけじゃなくてスマートフォンの写真でですね、うん、あの米軍がえらい被害を受けたっていう、その、うん、どういった人の命まで関わるようなことが起こったっていう事例が、うん、まあ、ネット上で見つけたんですけど、
うん、
要はそのイラクに米軍の基地があってですね、でまあバーンと大きい飛行場をやったみたいなんですよね、
うん、
でそこの飛行場は大体外から見えなくしてあるんですけど、どの位置にどんな建物があってどんな飛行機が駐機してるっていうのをわからないようにしてるんですよね、
うん、
本当は、
うんうん、
ですがそれをどうも、なんですか、正しく赴任してきた兵隊とかが写真に撮ったりしてですね、要はピースしたりするわけじゃない、
うん、
飛行機の前、
うんうん、
でそれを SNS 上に上げて、
うん、
テロリストがそれを情報収集することによって何枚かの映像を見比べたことによって、
うん、
だいたい飛行場のどのあたりにそのいわゆる自分たちがやっつけたい、
うん、
航空機があるっていうのを分析してですね、
うん、
もう見えないところからバンバンバンバンあれですね、弾打ち込んで、
うん、
で実際にヘリコプターを破壊するというようなことも起こってるんですね、
うん
うん、なので、まあ、これは極端な例ですよ、軍事利用された極端な例ですけれども、うん、やはり自分たちがその何が起こるかっていうのが予想できないというのが実際だと思うんです、
うん
うん、ですから配慮すべき情報には配慮するというのが実際には大事かな。我々前では人の顔だとかですね、車のナンバーだとかですね、そういうのなのかなと思ってるんですけれども、
はい、
うん、どうでしょう。
そうですね、もうとにかくその気をつけてほしいなと思いますね、はい、
ああ、まあ、SNS っていうのはさっきの最初にも言ったようにですね、人にたくさん情報を拡散して見てもらうというのには非常に素晴らしいツールと思うんですけれども、
うん、
反面それが広がっていいのかどうかわからない情報というのも簡単に広がってしまいますよね。だからそこをしっかり考慮してですね、
うん、
使う必要があるのかなとは思っています。
はい、
はい、ではですね、まもなく開催されます AUGM 大分のクヨさんお話を、
はい、
AUGM 大分代表の星井さんにゲストをお招きしてですね、
はい、
お聞きしたいと思ってます、
はい、
星井さんこんばんは。
あ、こんばんは。はい、AUGM 大分代表かつ大分アップルユーザーグループ温泉リンゴ代表の星一です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。ようこそ、
ようこそ我がタックポッドキャストへ。
聞いていただいてます、はい、実は、
はい、ちょいちょい聞かせていただいてます。
ありがとうございます。
ありがたいです。
すいません、なんか、
はい、今ちょっとボゾッと聞こえましたよね。私もなんか聞こえましたけど、
今のはクヨワさんが聞けって強要してるっていうことですんでですね。
そういう、どうしても黒くしたいんですよね。
そういう教養やめて、私ちょっと先言わせてくださいね。
はい、
AGM 大分2016はですね、2016年の2月の20日土曜日に、はい、会場はですね、大分県立芸術文化短期大学で実施されるというふうにお聞きしていますが、越井さん、その予定で今のところ間違いないでしょうか。
はい、その通りです。もう1ヶ月を切りました。
あ、そうですね。はい、うちの大阪が2月の13で、その1週間後の20日に、大分でやるということですね。
そうですね、1週間後ですね。
あ、ポンポンと2月に珍しくこうつながりましたね。
そうですよね、うん、結構昔は11月に3週連続とかありましたけど、
ね、はいはいはい、ありましたね。秋の
2月珍しいです。
2月珍しいですよね、は
い、
まあ、
いつも大阪1月にされてますよね。
そうです、大体パターンそうなんですけれども、
うん、
はい、まあ大阪も、いや大阪の話じゃないんですよ、すいません。すぐもう自分のところの話したがってですね、申し訳ありません、はい、今回はあれなんですね、この県立の芸術文化短期大学というところでやれるということですが、会場結構あれですね、はい、大分市内でトントンと、今年は新しい会場ということなん
です。そうですね、前回というかここ4年ぐらいですか、
はい、
駅のすぐ近くだったんですけれども、
はいはい、
今回ちょっとそこが取れなくてですね、
うーん、
はい、 急遽新しい会場を探してという感じなんですがね。
前のあの大分の、何でしたっけ、専門学校さんはですね、はい、確か住所が東大道かなんかでですね、
ああ
ちょっと気に入ってたんですけど、
一応大道って読むんですけど、ね、
あ、すいません失礼しました、
ね、大道ですねあれね。
不要さんまで趣味攻めなくていいじゃないですか、
はい、なんで私だけそう言われるんですか。すいません。
で去年の6月に会場を取ろうとしたんですけれども、
はいはい、
もう6月の時点でこの日程がすでに埋まってしまっていてですね。
あ、そうなんですか、
結構人気の会場っぽいです。
8ヶ月前に取れなかったということですね。
ですね、
はい、そういうこともあるんですね。
ね、ちょっとびっくりしましたね。
ずっとやられてますが、4年ほどはこの、アスカ美容文化専門学校ということで、はい、確か今回で記念すべき10回目とお聞きしているんですけれども。
はい、そうですね、あの2007年、これも2月なんですけれども、はい、別府で開催してから、はい、今回で10回目ということになります。
素晴らしいですね。別府、あ、もともとは別府で第1回は開催されたですね。
そうですね、初回だけちょっと別府でやってみたんですけれども、はい、
交通の便とか考えるとやっぱ大分の方が有利なんですかね。
そうですね、あの紹介にもかかわらずスタッフみんな大分市に住んでるんです
あ、私別府だったのでその時。
そうですよね、はい、
ビコプラザの時でしたよね。
そうです、
そうですよ ね、
ちょっとしかもあの駅からも遠くて ね、
で、 ね、
でもちょっと大変でした、
うん、あのタワーがあってそこをのびさんがすっごく気に入ってらっしゃったっていうのがちょっとしてね、 あの、うん、ありましたけどね、はい、
別府はやっぱりこう大分県内の人はそんなアクセス不便じゃないかもしれないですけど、やっぱり県外から来るとちょっとだけ不利ですよね、うん、大分市内に比べるとそういうイメージなんですけど、
うんうん、
うん、でも別府いいとこですよね、
うん、
いいですね、はい、取ってつけたような言い方した。
今ね脱線しそうなったんで
そうそう、でもなんかここで脱線しちゃいけないなって踏みとどまったんでしょ。
なんでわかったんですか。
いや、あの、いや、ここは脱線しちゃいけないコーナーだと思いますよ、今回は。はい、
すいません、はい、
はい、続けてください。
わかりました。
いや、せっかくあの話が出たんで、
はい、
あの私今までね、あのこのなんていうの、タックポッドキャストで私が別府にゆかりがあるってことを一切触れてないんですけど、はい、私も実は温泉リンゴのメンバーなんですよ。
え、そうです。人参だけじゃなくて、
はい。ね、星一さん。
そうです、もう立ち上げの頃からの、
ね、そうなんです、そうなんです、あの決起集会という名の焼肉屋さんの会に私もなぜかいたんですよ。
そうなんですか、
はい、UG メンバーすごいたくさんいらっしゃって、今何人ぐらい会員いらっしゃるんでしたっけ。
ですね、まあ一応250人ぐらい
カウントいってますよね、確か
登録されてます、はい、
はい、大分、大分では AUGM も AUGM 音声リンゴさんだけですもんね、今のとこ。今あるんですかね。
そうですね、多分活動しているのはうちだけなんですかね、
あ、現在にですね。
どうだろう、
うん、
まあまあ失礼ですけど、活発な活動されているのはもう音声リンゴさんだけという認識ですかね、
うんうん、そうですね、他にあんまり聞かないですね、
うん、活動内容もあれですよね、
はい、
活動内容もちょっとご説明いただいていいですか。
はい、まあ、毎月何らかのイベントをしてるんですけれども、うん、
はい、
まあ、勉強会のようなものを、うん、とあと単なるおしゃべり会というのを各月ごとに一月おきぐらいにやっているという感じですね、う
ん、いつも何人ぐらい集合されるんですか。
そうですね、結構ね村はあるんですけれども、まあ、うん、それでも10から20とかそれぐらいですかね、
うん
うん、素晴らしいですね、その活発な活動ですね、毎月毎月ですね、うん、
前はあのユーストリームでね中継されたりとかね、
されてましたよね、
人向けにされてたりとかもしてて、はいはいはい、今もされてるんですか。
いや、それはやってない、今通常 の、うん、あの定例会は特にそういうことはやってないですけどね。
あ、なるほど、そうなんですね。だから私も参加できない日はパソコンで、まあ、Mac の前で自宅 でそのミーティング見てたとかいうことも、うん、あったので、あ、それは昔の話なので今どうかなと思ったんですけど、
そうですね、そう、結構もう10年単位っていうか10年前ぐらいとかね、うん、やってたんで、
あ、そうですね、
ただユーストリームとかなかった時代ですよね、
あ、そっかそっか、ユーストリームじゃなくて自前のサーバーでされてたんです。
クイックタイムストリーミングサーバーを立てて。
そうでした。
ユーストリーミングやったんですね。おー、すごいですね。
ない、
あ、いい話聞けましたよ。
さすがアップラ UG ですね。すごいですね。どっかの UG みたいに飲んでばっかりじゃないんですね、うん、
餃子食べてばっかりとかね。
はい、
そんなところがあるんですね。
あるらしいんですよ。
変態 UG って言われたところですね。いやいや、達成者ダメです今日は。
はい、そうですね、してないです。はい、じゃあそのスタッフさんっていうか当日のスタッフさんも全部温泉リンゴのメンバーでもちろん運営をするっていうことですよね。
そうですね。
あ、なるほど。
基本的に温泉リンゴメンバーが、はい、スタッフとなってやってますね。
なるほど、なるほど。
本当大変だと思います。
いや、じゃあ温泉リンゴさんが、まあ、大分の、まあ、唯一と言ったらいいのかどうか分かりませんけれども、しっかり活動されている UG で、さらにその温泉リンゴさんがこの AGM、うん、大分も仕切られているということで、うん、まあ、大分での UG 活動はもう温泉リンゴさんの独断場ですね。なんかすごい
独断場。そうですね。
いろいろ言葉を選んでるんですけどね。
はい、そうですね。はい、
脱線者ダメだからですね。クリホさんに釘刺されたんですね。
いや、なんか私のせい、やっぱりなんか必ず私のせいだなと思いながら聞いてたんですけど。なるほどね。まあでも、はい、はい。じゃあちょっと話を変えてもいいですか？
どうぞ。
AUGM 大分といえば、有名なあれがありますよね。
有名なあれですね、
うん、あれの話聞きたいですよね。
私もあれの話聞きたいです。
有名なあれですか？
あれです、
はい、夢のあれってなんだろう。
ムービーフェスティバルです。あの長いんで、ホチさんの口から正式名称お願いしていいですか？
そうそうそう、九州沖縄ユーザーグループショートムービーフェスティバル2016です。
はい、ありがとうございます。
私も言っていいですか？はい、九州沖縄ユーザーグループショートムービーフェスティバル2016ですね。
そうですね。
そうですね。はい。
クヨさんもどうぞ。
私はいいですよ。
わかりました。
ダメです。
はい。はい、なるほど。これはあれですね、はい。九州沖縄のユーザーグループさんが、まあ、はい、ムービーをみんな取り合って出して、ね、コンペをするみたいな感じなんですよね。
はい、そういうことです。来場していただいたゲストの皆さんに審査していただいて、はいはい、で、いろいろ賞を決めていただくという形になります。
素晴らしいですね。これはこの AGM 大分の大きな特徴ですよね。
そうですね。最初、ムービーの企画っていうのは、
はいはい、
温泉リンゴ内だけの CM 大賞というのを2008年にやったんですけれども、
はい、
で、まあ、やって面白かったんで、せっかくなんで周りのユーザーグループも巻き込んでみんなでやろうと、翌年から2009年から、
はい、
九州ユーザーグループ CM 大賞っていうのをやったんですね、
はいはいはいはい、で
その後その翌年からムービーフェスティバルだったかな、うん、そういう感じで進んできてます。
なるほど。まずは UG のアピールをしてもらうコンテストから始まってということ、
ね、
広くいろんなテーマのショートムービーを集められたというような感じなんですかね。
そういう形になりますね。
なるほど、なるほど。今回私これ見とって思うんですが、九州沖縄と書いてますんで、沖縄からもこう、
そうです、
作品があ
れ、
そうですか。
ふふふふ、
来てもらわないとですね。
そういうことですね。あ、なるほど。今まだあれですか、ムービー募集中で、九州の各 UG さんがいろいろと、はい、失礼しました、九州沖縄の各 UG さん。
そうですね、
作品を
今月いっぱいが締め切りになってます。
なるほど。じゃあまだ募集中で、これから増える予定ですね。
ぜひふるって皆さんに出していただければと。
これムービーフェスティバルは一応なんかその何ですか、使用に規定とかはあるんですか？例えば何分までとか。
はい、ぴったり
ぴったり何分までで作らなきゃいけないとか。はい、
60秒。
60秒ですか。
ほ
ーです、ね、
これまた難しいです ね、
ですね。
なかなかね、難しいんですよ。1回3分したことがあったりとか、去年おととしは100秒でやってみたりしているんですけれども、
はいはい、
長ければ長いで難しいですし、比較するもまた大変だという、
まあ、そうですね、確かにそうですね。
ということで、まあ、今回は60秒ということで、やってます。
なるほど。じゃあ楽しみですね。
そうですね、あれあのなかなか他にない特色で楽しみですね毎回ね。私そのことで最近知った衝撃の事実があるんですけど、ここで言っていいですか。
どうぞ。
あの大将の名前は金名馬将って言うんですけど、
金名馬将ですね、
はい、
はい、
金の椎茸って書いて名馬、はい、ね、その名馬っていうのが方言だって知ったんですよ、
はい、そうですね、まあ、明らかに方言ですね。
そう、私だけですか。
金椎茸将と書いて金名馬将と呼んで呼ばしてるんですね。
そう、そうなんです、はい、金名馬って、まあ、要するに大分の特産のどんこっていう、まあ、干し椎茸の、 あの醜厚の椎茸があるんで、そこから来てると思うんですけど、
そうですよね、
金名馬将って、名馬って方言だって知らなかったんですよ。
大体九州地方ではね広く使われています
、ね、そうですよね。そうそう、標準語だと思ってませんでした、星一さん。
標準語まで。
すいません。
ちょっとあの、はい、星一さんも多分、思ってないと思うし、私も全然思ってなかったんで。
秋田ってことですね。
はい。クリマさんは名古屋にお住まいで、
はい。
名馬って皆さん言ってますか、周りで。
言わない。
じゃあその時点で気づいていいんじゃないですかね。
いやでも普通、使わないだけで標準語だと思ってた。
はい。すいませんでした。
いや、失礼しました。あ、聞き流してください。はい、
いや、なるほど。
うん、
金名馬賞ですね。
そうなんです。皆さん、だからその、はい、フェスティバルには、金名馬賞をめがけて、そのフェスティバルに応募されるわけですから、金名馬賞をめがけて
ね。なるほど。はい、金名馬賞ですね、大きな特徴ですね、このムーピーフェスティバルですね。私もじゃあ、ね、楽しみにしておきます。はい。
ぜひぜひ。
はい。ところで、2月の20日に開催されるということですけれども、これはやはり、はい、事前登録等が必要なんですかね、参加するにあたっては。
そうですね、あの一応参加は無料なんですけれども、はい、席に限りがとはいえ、
はい、
定員180ぐらいなんですけれども、
はいはいはい、もし星さんよろしければ、いつから事前登録が開始されるのかなっていうのも、はい、あのこれは教えてもらっていいんですかね。
はい、24日日曜日の、
はい、
午後8時ですね、
はい、あ、24日ですね。この配信が22日の日に配信させていただきますので、その2日後の24日の午後8時。
そうです。
20時から。
20時から。大河が始まると同時に。
あ、そうですね。
真田丸と同時に募集開始です。
ですね。はい。
なるほど。じゃあ、あれですね。皆さん、こぞってご参加ください。お願いします。あ、じゃあ、もう一度。
はい。
開催の内容をお願いしてよろしいでしょうか、星さん。
はい、はい、AUGM 大分2016、今年は2月20日の土曜日、会場は大分県立芸術文化短期大学の、人文棟の大講義室というところで行います、
はい、
入場は無料ですけれども、席に限りがありますので事前登録が必要になります、はい、事前登録は1月の24日午後8時から開始になりますので、ホームページの方をご覧いただいて申し込んでいただければというふうに思います、
はい、
よろしくお願いします。
皆さんの参加お待ちしています。
しています。
タック公式ツイッターアカウントでツイートした記事を紹介します。
はい、お願いします。
2016年1月14日22時13分にツイートした記事です。スカイプのグループビデオ通話がモバイルでも可能に。今年が同社の10周年記念ということです。これはテッククランチからの記事です。私からのコメントはこれは便利というものなんですが。
うん、
はい、これあの、Mac 版とかはもうできるようになってましたよね。
あ、そうなんですね。はい、使ったことないんでわかんないんですけど。
じゃあ今からビデオチャットでやってみましょう
よ。そういう話じゃないですよね。
はい、そうです
ね。しかも、まあ、そうですよね。グループじゃない、グループ、1対1だから、これ、普段と変わらないですよね、そうするとね。
じゃあ、もう一台の方から、私、やって3。
あ、3。でも、アカウント3つある、あ、アカウント2つ持ちなんですね。
アカウントは何個か持ってます。
あ、そうなんですね。使い分けてらっしゃるんですね。
はい。なんか、そういう、なんかこう、なんか、悪みたいな言い方やめてもらっていいですかね、使い分けることが。
え、そんな風に聞こえたんだったらえ、そんな風に聞こえたんですか。
いえいえ、そんな風に聞こえませんでした。
ですよね。私もそんなつもりはないです。はい、
もうすでに、Windows 版と Mac 版ではできたはずなんですよ、うん、これ、
はいはいはい、
なんていうんですか、4人とか5人とか、うん、まあまあ、3人でもいいんですけど、うん、でやるとその例えば、誰にしましょうかね、
はい、
さっきのインタビューじゃ一緒にしてもらった星一さんを例にとると、はいはい、星一さんと私とクヨワさんでビデオチャットやると、はい、私のところにはクヨワさんと星一さんのビデオが、
はい、
クヨワさんのところには私と星一さんのビデオが映るっていうイメージなんですけど、はい、これがついにモバイルデバイスですね、うん、Android、
はい、
iPhone、iOS ですね、はい、とかあの Windows 10のモバイルバージョンの端末でできるようにします、はい、ということなんです、
うんうんうん、
これ面白いのはこの記事にも書いてあるんですけど、うん、事前登録フォームに、うん、なんか知りませんけど登録制ってまずなったなって、うん、私だからそこにメールアドレスとスカイプネームと、
うん
メールアドレススカイプネームと何やったかな、ちょっと何か忘れたんですけど書き込ん、
うんう
ん、あれや、OS や、
おうおうお
う、書き込んで送りました。
お
はい、でそれでなんか連絡が来て、うん、初期バージョン使わせてもらえるようになるっていう話。
要するにテストバージョンを試せるっていう、多分テストバージョンのダウンロードのキーが送られてくるとかそういうことなんじゃないですかね。
もう実はそうじゃなくてなんか初期バージョンなんで正式バージョンは正式バージョンみたいなんですよね、うん、もうすでになんかベータテストはやってるっていう噂なんですね、うんうんうん、
まあ、要するにそういうあの別のアプリケーションの連絡が来るっていうこと、 そうですね、そのためのフォームなんじゃないかなという
ふ
う
に、あ、なるほど、そういうことです、
はい、思いましたけど、
なんか何でしたっけ、 Google のサービスってよく最初なんか招待制とかになるじゃないですか、
はい、
あんなイメージなんかなと思ってたんですけど、
うん、
要はあんまりにも増えすぎると、
うん、
多分このスカイプのサーバー側の
そうですね、システムが追いつか
ない、そうそう、追いつかへんからっていうことなんかなと思って、はい、うん、まあ、スカイプ便利ですよね。
そうですね、便利ですよね。
クヨさんのブログにも書いてあったんですけど、あの050番号ももらえるんですよね、
う
ん、
そうです、もらえます、
うん、で、まあ、固定電話にすいません、うん、番号があるところにも発信できるし、うん、こうやって今お話しさせてもらってるように無料でもできるし、
うん、
さらにこのモバイルデバイスでビデオチャットできるってこれめちゃくちゃ便利だと思うんですけど、どうでしょうこれ、うん、OS 関係ないわけでしょ。
そうですね、でもそんなにビデオチャットします？
私はしょっちゅうしてますね。
あ、そうですか。私はそう、あの必要性がないので。
いや、だからこの収録もビデオチャットにしましょうよ、
うん、はい、いやいや、今のままでいいじゃないですか。
なんか嫌がってますね。
わかります、
わかります。そっか、でも今のがこのクヨさんと私のこの話の全てを表してると思うんですけど、
うん、
女性はやっぱりビデオチャットだと姿が映るから面倒なんですよね、
うん、
は
い、そうなんですよ、そうだと思いますよ、うん、
家でくつろいでるところにとかいう話でしょ、
うん、そうです、そうです、うん、で結構自分の顔だけじゃなくてこう全部背景とかも全部映るじゃないですか。
はいはいはい、はい、
で以前アップルさんが出してた製品でこういうのであの後ろを加工するっていうのが一時期入りませんでした。
はい、
アイサイト、
フォトブース、
そうですね、フォトブース、
はいはいはい、
アイサイトで今カメラが内蔵になってましたけど、昔Bluetooth じゃなくって、
はい、
ファイアワイヤーで接続するタイプのカメラがありましたよね。あの時なんかそんなようなイメージだったんですけどね。
千正男になる前ですね。
そうですね、そうです、そうです。
はい、すいません。
ちょっと考えましたけど、はい、はい、第3回か何かの時にそういう話ありましたね、はい、
今もうカメラついてるの当たり前ですもんね。今目の前にある、ね、あの A のつく台湾のブランドの、はい、クロームブックにもついてますもんね、
はいはいはい、そうですよね、ついてますもんね。
スカイプもこれマイクロソフトが買収してからですね、
はい、
私は話でしか聞いたことないんですが Windows 10の中にもうなんか組み込まれた形で、はい、
あ、そうですよね、はい、
広く
使われてるんですよね、
はい、広く使われてるみたいですけど、うん、スカイプもできてもう10周年なんですね。
そうなんですよね、私ちょうどもうじゃあ本当に初期の頃から使ってますね、
うん
うん、
そうですか、私も多分そうだと思います、
うん、
スカイプ便利ですね。
便利です。
やっぱり何かあったらスカイプで打ち合わせようっていう話になることが多いんで、
これが一番初めだったんですね、こういうものの取っかかりとしては、
うん、そうですね、確かにそうですね、
そうなんですよ、うん、なので 海外旅行に、まあ、海外旅行、イギリス、フランスに2週間ちょっと行ってたんですけど、その時は、そのために、まあ、端末がその iOS みたいな、便利な端末は全く形がなかったので、PC 持ってきましたもん、そのために。
ああ、なるほどですね。
今の代わりにもなるし。
IP 通話でできるようにということですね。
ということでした。
まだまだスカイプやっぱ活躍の余地があると思いますんでですね、これからも我々のスカイプ利用させていただきたいと思ってます。
はい。
2016年1月14日5時56分にリツイートした記事です。ナビも車両の状態も後ろの景色も見えてくる HUD バイクヘルメット、ギズモードジャパンの記事です。私からのコメントはでかすぎるわと書いております。これギズモードさんの記事なんですけど、ヘルメットあるじゃないですか、あの、バイクのヘルメット、
はい、
これにですね前と後ろにカメラつけて、でさらには、HUD ですからヘッドアップディスプレイですね、
はい、
をつけたっていうものが BMW が、まあ、まだこれコンセプトみたいなんですけど、出すということらしいんですね、ただですねこれ久谷さん今写真見てもらってます？
はい、見てます。
皆さんもこのギズモードのあれ見てもらいたいんですけど、でかいんですよヘルメットが。
2倍まではいかないけど、
いやこの
1.5 倍ぐらい、
モデルの女性の顔の幅の倍はありますよこれ。
倍ですかね。ほう、
すごいでしょ。
まあ
宇宙飛行士のヘルメットみたい。
あ、なるほど、そういう表現ですか。
はい、
まあ でっかいんですかね。なんかちょっと最近のヘルメットのイメージがちょっとよくわからないんで、あ、こんなもんって言われたら、あ、こんなもんかなって勝手に思っちゃうんですけど、でもだってこれバッテリーも積んで、要するにそういう高精細の、なんていうのかな、
カメラ、
高性能なカメラとその PC らしきものの制御するものっていうのはね、積んでるわけですよね。
多分これは一応ほぼほぼ全てこのヘルメットの中に
仕込まれてる、
パッケージにしてると思うんでですね、これすごいですね。あの、右目がですね、ヘッドアップディスプレイがついてる形になってるんですね、
はい、
でまあ交通情報だとか前との車間距離だとか、今のスピードとかですね、まあ言ったら普通の車であればあのビーコンとかでもらえる情報あるじゃないですか、
はい、
あのナビとかにピンって出るんですよ、渋滞情報とか、あれがまあ出るようなイメージなんですかね、でさらに言うとカメラが前と後ろもついてますから、後ろの状況もミラー見なくてもその HUD で見れるっていう、なんかすごいですよね。
すごいですね。振り返らなくていいから多少大きくてもいいんじゃないとか、私なんかそのバイク乗らないんで思っちゃったりするんですけど、振り返るとなると結構大変ですよね。でもそれが振り返らなくてよくて、でもこれ振り返らない後ろのスクリーンっていうか、それはどこに出るんだろう。あ、それは景色として出るわけではなくて、
はい、
その情報として撮ってるだけで、
はい、
なんだろう、数値として画面上に出る
って。あ、多分そうだと思います私は、はい、いわゆるそのなんか、ブレーキがかかる車あるじゃないですか、最近の前との車間距離が近づいて、
はいはい、ブレーキアシストでした、
はい、あれなんかもカメラついてますけど、別に何ですか、人にそのカメラで状況を見せるためじゃないから、そんなことなのかなと思うんですけど、まあ、ちょっとはっきりしたことはわからないんですけどね。これすごいですね。あのテレビだとか映画でよく見る戦闘ヘリコプターってあるじゃないですか。
はい。
あのアパッチとか。
はい。
あんなんのなんかパイロットってこんな感じのイメージじゃないです。なんかいろんな情報がヘッドアップディスプレイに出てきてですね、
はいはいはい、
でレーダーでこう右からなんかミサイル来てますよとか、
ああ、
とか警報出たりとかって、
ああ、なんかこういうあのシューティングゲーム好きそうな人向きのっていう感じ、はい、そんないらんこと言っちゃいけないんですけど、なんかそんなようなイメージですよね。なんか
情報をこの、
そうですね、はい、
ディスプレイに表示してってことですかね、
うん、そんな感じしますね、うん、逆になんかこういうものがあってからそういうなんかがっていうよりも、なんかそのゲームの中であるそのなんかこう仮想のそういうイメージを取り込んだみたいな感じにその印象を受けましたけど、
逆にあれですか、ゲームの世界がこの現実の世界に帰ってきて、
はいはい、
現実が現実がゲームに追いついてきたみたいな感じなんですかね。
な感じがしますね。はい。これって、BMW が出したっていうのは、やっぱりそれ専用のバイクとかっていう風に、 なんて言うんだろう、その機種を選ぶんですか。
そうですね、今のところはこの、ベッチ UD、うん、ヘッドアップディスプレイバイクヘルメットと連動するのは、K1600GTL っていうモデルの、はい、さらにこれの対応モデルっていうものだけらしいんですよね。多分300万とか400万とかするんじゃないかなと思うんです。でも将来的にはですよ、
うん、
これがいろんなに広がっていくんだと思うんですね。これは何でか言ったら私想像に過ぎないんですけど、バイク側に、バイク本体側に CPU とかがあるわけじゃないと思うんで、ヘルメット側にあって、多分、
うん、
はい、速度パルスだとか、うん、その今の車両の情報だとかっていうのをヘルメットに送るだけだと思うんで、そういうのが対応できるようになればですよ、まあ言ったらメーカーも問わずできるようになってくるのかなと思いますんで、うん、実際あれですよね、カーナビゲーションなんか私自分で車につけたことあるんですけど、
うん、
GPS の情報だけじゃなくって、うん、車から速度情報だとかですよ、うん、速度パルスだとか受け取って、うん、トンネルの中でもちゃんと自社の位置を表示できるじゃないですか、
うんうん、
あんなんと同じなのかなと思うんですけど、うん、まあさすが BMW ですね。BMW の 1600cc のこのなんすか大きいバイク乗ってらですよ、
はい、
こんなでかいヘルメット被っててもおかしくないとは思うんでですね
なるほど、はい、
やっぱスーパーカブの 50cc でこれ被ってたって何やあいつと思う。
それはちょっとね違うかもしれないですね、はい、
ただ、まあ、近未来のこのなんすか、はい、いろんな昔だったらですね、少し前までやったらゲームの中の世界だったのか、はい、現実の世界にいよいよ入ってきて、これによって安全性が高まるということは大歓迎なんでですね、はい、どんどんそういう技術は進んでいってもらいたいなと思います。
はい、はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。それではですね、まず最初に、
はい、
ポッドキャストにレビューを、
はい、
2つ今回いただいておりますので、
はい、iTunes のレビューのコメント欄、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、
タイトルがですね、
はい、
意外に面白い失礼びっくりマークというタイトルです。
はい、
ですね、AUGM 大阪ではいつもおちょけた姿を見せておられる天王寺アップルクラブなので、どうなることやらと冷やかし半分に聞いてみたら、これが意外に本格派びっくりポンです。大道さんのおしゃべりが実に滑らか。それとアイフォアさんって書いてあるんですが、これ私のことですね、クイフォアさんがすごい、メカに強い女性というだけでユニークなのに、そのトークが何ともチャーミングのことか。時にはピリ辛味も聞かせて緩急自在。
褒められてますよ、褒められてますよ。
ありがとうございます。
はい。
もっともし、はい、ありがとうございます。頑張って続けてください。時には佐竹さんら、他のメンバーの方の声も聞きたいです。と、ハッピー88さんからですね、1月12日付でいただいてます。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと私もハッピーさん、多分大阪、YouTube 大阪でお会いしてるのかもしれないですけど、
はい、
この、YouTube 大阪でいつもおちょけた姿を見せておられるって書いてるんですけど、まあ、これは前の、あの代表の話だと思うんですね。
全然ご自身は思い当たる節がないとおっしゃりたいと。
もう私はもう固い友人活動しかしてませんので、
なんか私おちょけた姿の SNS の写真をいくつか拝見したことがあるんですけど気のせいですか。
本当ですか、 AUGM 大阪の旗を頭に乗せてる写真とかですか。
はい、誰かに踏みつけにされている写真なんかですね
そういうなんかイメージ悪いですね、はい、本当、う
ん、あ、すいません。
いや、2015年はですね、
はい、
このポッドキャストの活動は初めてですね、
はい、
ちょっと正統派 UG としての活動をしようと思って頑張ってるんですよ、
はい、う
ん、
ここにもね、正統派って書かれてますよね。あ、正統派というか本格派って書かれてます、ね、
まあまあ、ポッドキャストは、はい、正直言うといろんなポッドキャストの話も聞いて、こういう風な方がいいだろうっていうのを取り入れてやってますんで、うんうん、その形的には正統派というか本格派ですよね、
うん、
内容は脱線ばっかりですけど、ね、
そうですね、
はい、
私の責任なんですっていう話に次なるんですかね、これ。
いや、そんなこと言いません。
あ、そうですか。よかった。
クヨワさんがおるからどうにか脱線が元に戻ってくるんですから。
ありがとうございます。
私なんかが一人でやっても脱線ばっかりですからね。
それもう一回言ってもらっていいですか。
私なんかが一人でやったら脱線ばっかりで、クヨワさんに戻してもらって大変感謝させてもらってます。 はい、これでよろしいでしょうか。
巻き舌になってますよ。
いやいや、もうそういうちょっとイメージ悪いこと言うのやめてもらっていいですか。
そうですね、はい。
何よりもここに書いたんです、クイホワさんがすごい、メカに強いという女性だけでもいる。そうでしょ、やっぱクイホワさんこうテックなことがよくご存知なんです。さらになんとチャーミングなことかですよ。ちょっともっと喋ってください早く。
なんかもうすごい喋りにくいっていうか出にくいんだけど、なんか申し訳なくって、なんかこんなに持ち上げられるとなんかこう、はい、もう出てけないなっていう感じで、ちょっと最近、はい、困ってますけど。
じゃあずっと顔出し NG でいきますか。
そうですね、はい、お願いします。
ハッピーハチヤスさん、本当コメント、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
他のメンバーの方の声もっていう話なんですけれども、はい、なかなかちょっとそういう機会がなくてですね、誠に申し訳ないです、うん、はい、まあ、他のメンバーのともできる時があればですね、やっていきたいと思ってますんで、
はい、
はい、私の、配信のこの編集に余裕ができた時をちょっと待ってください。
はい、
はい、
では次に参ります、
はい、
タイトルがですね、楽しいポッドキャストということで、本部いきます、
はい、
メインパーソナリティのクイフォアさんのクールビューティーでテック系な語りっぷりと、お金勘定に余念のないマネージャー大道さんのテクノロジーポッドキャストの体裁を借りた脱線ポッドキャスト、かっこ冗談です、テック系のお話もあります、かっこ閉じる、で毎回聞いててとにかく楽しい、 PDA のバイザーやクリエの話などが出た回もあり、懐かしく聞ける話題もいい、
はい、
グラフティは今でも時々 Android で使ってます。公共の電波での放送と違い、聞きたい人が登録して聞くのがポッドキャストのいいところなので、あまり固くなく、ゆるーり、今の感じで続けてくれたら嬉しいです。配信大変でしょうけど、頑張ってください。お金の話はあまり面白くないので、星4つで。と、つるあっと、キーンフォトグラファーさんからいただいてます。はい、1月12日付です。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。聞きましたか？クールビューティーですよ。クイホワさん。
聞きましたか？大道さん。お金の話面白くないっておっしゃってますよ。そうじゃないですね。なんかもうちょっとね、もう本当ね、はい、お会いしてないですよね、多分きっと。
いや、クイホワさんのこの語り口は本当に聞きやすいし、もう、なんですかね、クイホワさんの、この、どうですかね、可憐な、この感じが、こう、声からにじみ出るわけですよ。
声だけって可能性もあります。
いや、そんなことない。私はクイホワさんの表現はいつも艶っぽいって言うんですけど、色っぽいより上品なんですよ。
うん、なるほど。
私そう思ってますんで。
ありがとうございます。
はい。で、クイホワさんと、まあ、お会いして食事したりするときは、私も上から下まで、もう、ジロジロ、ジロジロ見てる。いやらしい目でですね。気づいてると思いますけど。
怖いな、怖いな、ま、ちょっとでも、はい、内容の話しましょうよ。
すいません、はい、まあまあ書いてあることはですね、全部そのまま正しいです、はい、ありがとうございます、はい、お金勘定ですね、まあ、お金の話は、
うん、
しとかんとですね、はい、でないと、まあ、ちょっとなんですかね、本当に請求したときにって思われたら困るんで、ちょっとずつ皆さん鳴らそうかなと思って。
あ、なるほど。なるほどじゃないんですよこれ。
あ、すいません。
私もなんかなるほどとか言って、なんかちょっとなんか納得した雰囲気になっちゃいましたけど、いや別に私は納得はしてないんですけど。
はい。
大道さんの個人的な活動ですもんね、それね。
そうですね。アンドロイドでグラフィティ使えるんですか。
そうです。
そういうアプリがある。
そうなんです。これは私もウィキペディアで最近見たんですけど。
日本語入力がもうグラフィティに対応してるってことですか。
日本語入力じゃないです。いわゆる
英語入力か
です。
そうですね。
今までのグラフィティの書き方のものがそのままアンドロイドで使えるっていうことですよね。いいと思いますよ。
アンドロイドも欲しくなりました。
なぜですか。
棒読み。
そういうことですね。
はい。
ああ。
アンドロイドは私過去に使ってましたけど。
F っていう会社の。
そうです。F っていう会社のやつですね。2台使いましたけど、はい、まあ、まあ、はい。はい。まあ、ありがたいですね。でも、まさにこの、ツル、アットマーク、キーン、フォトグラファーさんのおっしゃる通りでですね、メインパーソナリティのクイホワさんがクールビューティーな喋り。これが売りです。テック系でですね、いろんな話ができるクイホワさんが売りで、私がまあそれを支えるという構造でこのポッドキャストやってますんでね、配信当初から。
うん、 はい、ありがとうございます、
はい、これは分かってもらえる人がやったってできたんですよ。
いやでもなんか違いますよ、体裁を借りた脱線ポッドキャストっていうのが多分あの波線が多分下に引いてあるのがなんか私にはなんか見えるような気がするんですけど、す、ね、まあ、冗談です。
脱線が多いですね今日は。でもあれですからね、はい、ニュースの途中までほとんど脱線なかったでしょ。
そうですね、今日ちょっとね、はい、あの固い話が多かったんでちょっと乗ら、ね、気分乗らなかったです
ね。私も気持ち入れ替えて脱線なしでやろうと思ったんですけど、
うん、
やっぱ我慢できなくなってきたんで脱線してます。
あ、そうなんですね、
はい、
はい、うん、なんかさっきまで私のせいだみたいな話になってたのにどっちなのかなみたいな。
じゃあ
いい
んですけど、次行きましょうか。
はい、ですね、次はですねちょっと長いコメント、ブログにコメントいただいてます。
ありがとうございます、
はい、ですね、じゃあ本部読みますね。
お願いします。
こんにちは、いつも楽しく拝聴してます。通勤時間および移動時間に聞くのでだいたい1日で聞き終えられる長さです、
はい、
さて先日の MVNO の件ですが、 IIJA のように無店舗の事業者を店舗を持って対面でのサポートまでやっている通信3社を同列に論じるのは無理があると思いました。通信3社は基地局にも莫大なコストを投じていますしね。あと店舗では例えば iPhone での Apple ID とは取得方法、アプリのインストール、さらには Facebook の登録方法まで教えていたりします。中にはこれを機に Facebook を始める人もいて、その手順まで。さらに Android になるともっと面倒なことになります。リテラシーの高い人には MVNO はいいのでしょうが、そうではない方には難しい気がしました。APN の設定なんて言われてもわかりませんしね。うちの会社でお客様の MVNO の設定をした際には、IIJ から送ってきたのはSIM だけ、 APN 情報さえも送ってきませんでした。自分でサイトで探すしかないんですよね。 MVNO はこれからも期待するところが多いですが、通信3社あっての MVNO でもあると思っています。あとライドーさんがおっしゃるように、民間企業の売上や利益に対して政府が口を出すのはおかしいですよね。長くなってしまいました。これからも楽しみにしていますので、楽しみつつ配信してくださいませ。特に大道さんは飲みすぎにご注意ください。特に朝からの格好ということで、大木さんからですね1月の17日付でいただいてます。
はい、ありがとうございます。はい、この大木さんってあれですよね、維新の代表取締役ですね、はい、維新ってiPad とか、はいはい、ああいうのを企業さんに導入されてるっていうことをやられてる会社の代表取締役さんなんですけど、
はい、
まずはお聞きいただいてありがとうございます。ちょうど1時間の番組が通勤の時間等にいいということで、うん、非常に嬉しいですね、うん、MNO は確かにおっしゃる通りで通信3社があるから MNO があるというのはよく分かっています、うん、はい、
はい、
で対面の販売されてるということでですね、そうなんですよね、まあ、1回打った端末を持ってですよ、なんですか、これ Facebook がどうやんねんとか言って来てる人本当にいますもんね。私もソフトバンクの端末使ってるから、そういうので見てるとやっぱりショッピングセンターにあるような店舗っていうのはそういうお客さんがやっぱ多いですよね。うん、リテラシーが高くないと APN の設定なんかできないっていうのは本当だと思います。しかも大木さんが導入されて、まあ、IIJ なんかやったら、まあ、企業と個人と違うと思いますんで、企業さん向けなんかは SIM だけポーンと置くというようなこともあるのかなと思いますもんね、うん、なんですか、そういう現場にいらっしゃる方のご意見、貴重なご意見なんでですね、私もありがたいと思ってます、うん、確かに MNO はなかなかリテラシーが低い人、まあ、言い方悪いですけどそういう人には難しいなと思うんですが、そう、そういう人たちにですね、
うん、
逆にこの我々の番組から情報を発信して使えるようになってもらいたいなっていうのが私の正直な心情で今一生懸命やってるんですよね。ちょっとでも皆さんの役に立ちたいなと思うんですけど、どうですかね、栗山さん。
そうですね、私はなんかもっと MVNO がこう浸透してくれば、うん、まあ、そういうことの情報を普通の人でも持ってて、うん、あと新しく始めた人に、まあ、私もなんかもそうですけど情報発信してますけど、はい、その もっと敷居を低くする、うん、っていうことは、まあ、できるんじゃないかなっていう、うん、
その助けにこのポッドキャストになったら嬉しいですよね。
そうですね、はい。
だから実際問題、私の大阪のお友達で、うん、あの楽天モバイルで買ったあの端末を見せてくれて、はい、これクヨハワさんのお話聞いて買ったんですって言って、うん、この前フェイスブックでその方とクヨハワさんを
そうですね、はい、
されてましたね、
はい、
うん、やっぱり、これ楽天モバイルってちょうどその MVNO とバリバリの MVNO とキャリアの中間ぐらいだと思うんですけど、
そうですね、
はい、いう店舗があって、うん、で安、いろんなプランを用意してるって中間なんですけど、その方はやっぱり店舗に行って買ったということなんで、
ね、はい、
こういうことでなんか直接こういう反応があって、あれ嬉しかったですもんね、私も。
そうですね、
うん、見せてもらえて、うん、で久保さんに俺言ってくださいっていうことやったん
です。あ、そうですね、はい、私も、はい、はい、あのそれで連絡を受けて、はい、その書いてある書き込みのところ見せていただいて直接お話してきたんで、はい、よかったです。やっぱりあの例えばですね、
はい、
AUGM なんかに、はい、行きますよね。そうするとその誰かがそのこういう風で携帯変えたいんだよねみたいな話をしてると、私のところに紹介来るんですよ。
あ、
変えたいんだったらこの人にまず話を聞いた方がいいよ、
聞いてみろやと、
はいはい、でそれであの沖縄に行った方、沖縄に行った時はですね、やっぱり沖縄の方に相談を受けて、うん、こういうやり方があるよってことでお知らせして、で沖縄の方が変えられたりとか、大体何日ぐらいその使えなくなるのみたいな話から始まってですね、うん、があったりとかですね。でそういう風で 何人かもやっぱり相談を受けて交換されるっていう風で、やっぱり、
ね、そのノウハウをですね、今まではクイファーさんはウェブとかだけで発信されたわけじゃないですか、はい、それが直接会ってですよ、
はい、
これがこの音声でこの発信できて、それを聞いて本当に契約したっていう人がおるわけですから、
そうですね、
はい、これやっぱりこのタックポッドキャスト役に立ってますよ。
そうですね、
私ちょっと嬉しいですね。
脱線だけじゃないですね。
脱線だけじゃないです。
素晴らしい、
はいはい、大木さんからはですね、私に飲みすぎにご注意くださいということですけど、
はい、
もちろん今も飲みながら収録してます。
それなんかもちろんとか言うなんかそれなんかもちろんっていう言い方が正しいんですか。
だってそういうことでしょ、注意してくださいっていうのはその、はい、収録しながら飲みすぎんでくれっていうことじゃないんです。
そういうことも含めてだと思います特に朝からのっていうのは多分フェイスブックで今日の一杯っていうのをご覧になってらっしゃるっていうことですよね。
そうですね、まあ、大体大木さんより私の方が早いんでいつも勝つんですよ私が。
まあそうですよね勝つ負けるの話にはちょっと違うなって思ったんですけど、まあいいです、はい。
わかりました、はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。続いてですね、
はい、
ツイッターでハッシュタグタックキャストで検索したツイート、こちらもですねたくさんいただいてまして申し訳ないんですが、
はい、一部ですね、その一部を、
はい、
紹介させてい
ただきます。
いただきます。
はい、初めてポッドキャストというものを聞きました。何か作業しながらゆったり聞けるのがいいですね。ライブ放送を楽しみにしてます。ツイキャスでもいいかもしれませんねと、Mac 出張修理&買取過去大阪さんから、1月13日23時19分にいただいてます。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ポッドキャスト、初めてのポッドキャストがうちですか、う
ん、はい、
はい、
どういう経緯でうちにたどり着いたのか、
うん、
どうしてポッドキャストを聞こうと思ったのか、 その辺をまたこの回を聞いてツイートいただけたら、
そうですね、
嬉しいですね。
なんて呼びしてるんですかね、マック出張修理&買取さん、はい、
はい、
なんでうちのポッドキャストにたどり着いたかですね、うん、なぜかというとですね、
あ、
やはり有名なこのテックポッドキャストって一番は私の頭に思い浮かぶのはワンボタンの声ですね、うん、でバックスペース FM で、うん、アップルクリップっていう、うん、このアップル系の人はこういうのを聞いてるっていうイメージなんで、この3つをですね、
うん、
でまあ最近やっとうちも認識皆さんにしてもらえるようになって、まあ第4の勢力として一生懸命やってるんですけど、
はい、
はいはい、その中でですね、初めて聞いたのがうちっていうのが非常に不思議なんで、なんかどんな経緯なのかですね、ぜひ教えてもらいたいですよね、うん、
はい、知りたいです。
で、まあ、ライブ放送って書いていただいてるんですけど、ライブ放送はちょっとなかなか難しいかなと思って、公開収録はしたいと思ってるんですけど、ね、
はい
はい、だってスカイプのあれですからね、ビデオチャットでもダメだってつくわさん言うんでですね。
そうですよ
、はい、私ツイキャスよくお風呂からやってるんです。
それ、
はい、
ザ・低発ですね。
そうですね もしかしてザ脱線ですかねこれ。
そうですね、はい。
まあ、私 の, あのお風呂からのツイキャス見たかったら見てください。時々やってますね、はい、黒さんもあれですよね、そのうちお風呂からツイキャスやるんですよね。
やりませんよ。誰がやるって言ったんですか。
怒ってます、もしかして、
ね、いいえ、怒ってはいないですよ。
怒ってるんですか。
いや、怒ってないですって言ってるじゃないですか。
怒ってるんです。もうこれ以上いじめないでください。
え、なんかそんな私がいつもいじめてるみたいな言い方やめてください。
はい、はい、そうやって黒いところを、いえ何もありません、すいません。次行きましょう。
はい、では次に参ります。はい、毎週配信を楽しみにしています。ただ残念なのはタイマー配信でフライングゲットができないことです。これからもゆるーくお願いしますと、ケンアット湯の町、別府さんから1月14日の22時26分にいただいてます。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ケンさんとちょっと、略してお読みさせてもらいますけれども、毎回お聞きいただいて本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これタイマー配信はあれですね、私が第5回か6回から覚えたやつですね。はい、それまであの配信をタイマーでできると知らなかったんで、
はい、
木曜日の朝一にやるのはちょっと朝バタバタっとするから、ね、うん、あれなんで夜中に木曜日やれば金曜日の配信になるんでということで、はい、私大体10時に寝るんで、うん、10時過ぎに配信したら、うん、はい、皆さんからですね、金曜配信って言ってるのに木曜日の夜に聞けたっていう、うん、話が出て、
はい、
で久保さんからあのご指導いただいてですね、タイマー配信しろよこれ。
そんなこと絶対言ってないですよ。大体私巻き舌できないもん。
あ、そうですか。
そういう問題じゃない。
大道さん、タイマー配信っていうのがあるのでそれにした方がいいんじゃないですかというご指導いただいて、タイマー配信というのを覚えてやってるんですね今。はい、だから木曜日の夜にはもう聞けませんよ。正確には木曜日の夜には聞けるんですね。0時過ぎないと聞けませんよ。
そうですね、ということですね。はい、
はい、
そうですね、はい。
まあ、これからもゆるくお願いしますということ、はい、これからもゆるくですね、小平さん。
そうですね、これ以上ゆるくなったらちょっとあれですけどね。私もちょっと締めていきたいなと思ってるんですけど。いや、それは、はい。ここだけの話で。いや、だってなんか、これ以上ゆるくとか言うと、本当、大道さん、ゆるくなりそうですよね。
え、どういうところですか、例えば。
いや、脱線とか。脱線とか、まあ、いろいろ、はい、そうですね、はい、これ以上にちょっとここでは話せないようなこととかね。
はい、はい、これ以上緩くならないように、
はい、
頑張ります。
はい、ということで、はい、ですね、ではこの辺で、今回のご紹介は以上です。
はい、今回もたくさんコメントいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、第12回目の配信もいろいろとお話しさせていただいたんですけどね、うん、
はい、
実はですね、これ配信するのは1月の22日なんですが、
はい、
今日はちょっといつもより早めの収録しとって1月の17日の日曜日に今撮ってます。
はい、
はい、1月17日といえば21年前にですね、
うん、
阪神淡路大震災っていうのがあって、うん、あれですね、あれからやっぱり都市部での大きな地震ということに対する防災ってみんな考えるようになりましたよね。
そうですね、
うん、私当時、着るになった携帯で、はい、あの時予約して買ったんですよ、
はい、
端末がレンタルじゃなくて買い取れるようになったんで、
うんうんうん、
それがだいたい12、3万ですかね、
うんうんうん、
契約料とか入れて、うんうん、月々がだいたい2万円ぐらいで借りれたんじゃないですかね、
うんうん
うんうん、でまあ連絡とかついたら便利なんでということで私、うんうん、21年前の着るになった日に買った覚えがありますね、
うん
うん、はい、で地震が起こったじゃないですか、
はい、
あの時にもう携帯電話全然通じなくなりましたもんね、はい、
そうですよね、
あの時は音声通話しかできなくって、
うん、
まあ、
まだアナログとデジタルと両方だったかな、
はい、混在はしてました
でしたよね確か、はいはい、
でドコモがアナログとデジタルと両方選べて、
はい、AU も選べましたね、
AU も選べてるんで、はい、当時まだ日産系とトヨタ系のデジタル会社があって、
はい、
通貨とデジタル本が両方あったんですよね、
はい、
でどちらもそれはデジタルだった、
はい、
だからあの時からやっぱりですね、携帯電話まだショートメールとかもなかった時代ですから、
うん、
インフラとしての確立をしっかりする、うん、ということで、まあ、さっきコメントでもちょっと読みしたようにですね、キャリア3社はそういうのにしっかりお金をかけてですね、はい、インフラを整備するということをやってきて、今はあれですよね、あの 大規模災害が起こって通信が集中したりしてもですね、うん、ウェブを見るパケットだけは通じるようになったりとかしてもね、はい、要は音声を交換する交換機がパンパンになったとしても、うん、パケット交換っていうのは蓄積して出すっていう、多少遅延があっても大丈夫な仕組みなんで、うんうん、はできて、ツイッターだけはできたりするとかいうのがありますよね、
うんうん、
そういうことではまずはインフラとしての通信回線、どこどこに基地局までの通信ができて、うん、その先に今度はまたサーバーがあって、それが落ちなければもう完璧な災害時の通信なのかなと思ってるんですけど、うんうん、どうですかね。
この 3.11 の時ですね、
うん、今度はこの前
です
ね、
5年前のですね、その時はですね、まだメールがですね、行かなかったんですよね。
ああ、そういうことですね。
メールの交換システ
ムが、はい。ってことですね。パケット通信はできてるけれども、
そうなんですよ。
メールのサーバーが落ちてしまってる。
そうなんですね。なので、早い情報を取るときには、メールで安否確認ではなくて、うん、やっぱりその、そうじゃない SNS とかで取られる方がいいのかなっていうのを、あの時にすごく実感しましたね。はい、最大で1日以上遅れて私のところに届きました。同社ならいいんですけど、他社だと結構時間かか
る、ね。なるほどですね。
感、は、じ、い、しました。はい。
災害時の通信っていうのは本当大事ですよね。
そうですね。
各キャリアはその災害時の訓練のために、うん、例えば、成人の日に、成人式で大きい会場にですね、
はい、
移動用の基地局を持ってきたりとか、
はい、
あとコミケなんかでもですね、
はい、
トラフィックが集中するんで、ね、っていうのをやってますよね、
はい、ドームの周りでイベントがある時とかも、
もうやってますよね、
はいはい、
だからソフトバンクはそれのように機器を使って、
うん、
基地局のアンテナって高いところに出さないとダメじゃないですか、うん、それを機器を使ってアンテナを吊るすとかっていうのも、ね、やってましたね。この災害時のそういう確保っていうのはですよ、うん、さっきのちょっと話じゃないですけど、
うん、
目に見えない部分じゃないですか、
はい、
安定して供給するっていうことですね、
うん、
ここにお金かけてるっていうのは見えないんですけど、
うん、
これ大事なと思うんです私は。
そうですね、
うん、ですから基本料金っていうのもあるわけじゃないですか。基本料金ってそういう意味でじゃないですか、通話しただけの料金だけじゃなくて基本料金があるっていうのは、うん、そういうところをしっかり大事にしていってもらいたいなというふうに私は思ってるんです、
うん
うん、安ければええってもんでもないんじゃないかなと思ってですね、
うん、まあただそのすごく囲い込みのために変にお金をキックバックするみたいなふうになってますよね、
は
い、
あれはい
ったんですね、ねえ、なんかちょっとそういうところが違うんじゃないかなっていうふうで、やっぱり気がついた人から順番に離れていったっていうのは事実ですよね、
そうですね、ああいうふうな、どうですかね、お金をキャッシュバックするとかいうのは私もやっぱりちょっとおかしいなと思いますね。
はい、まあ、でも設備増強にね、そのお金をかけていただく分には、まあ、いろいろバランスがありますからね。これで人口も減ってきますのに、その設備だけね増強して人口いなくなったっていうのではちょっとあれですし、まあ、その辺のバランスとかは難しいのかもしれないです
ね、まあ、確かにそうですね、
はい、
うん、だから携帯ではキャリア3社があって競争してるじゃないですか、
はい、
これももともとドコモしかなかった時代に比べたら明らかに料金とかも下がってるんですよね、自由化されてですね、
うんうん、
ただこの3社2社ぐらいが精一杯で、これ以上増えてくると明らかに今度は安ければええやろっていう風になってくるんで、国はそこをうまく競争するように指導していってもらいたいですよね、
うんうん、
わけのわからん料金下げろとか言うたじゃないですか、
うん、
あれなんかもだから、まあ、ある程度の指導は大事ですけれども、その極端なことをやってはちょっとおかしな方向にも進むじゃないですか、
うん、
でだからそういうところも考えてもらいたいなと思うんですけど、そこが今言ったバランスですよ。
はい、ね、そうですね、
さん言われたんですね、はい、
うん、
災害時の通信確保するってやっぱ大事ですからね、
うん、
我々が安心して使える電話という意味では、うん、そういうふうなところにもお金かけてしっかりとインフラを整備してもらいたいなと思っています。
はい、
はい、ではそろそろ第12回目の配信もこれで終わらせていただきたいと思います、
はい、
皆さん最後までお聞きいただいてありがとうございます。はい、ではまた次回も聞いてくださいね。バイニャー、
バイニャー。 相変わらず大道さんも素敵な声ですね。い
や、ちょっとやる気になりました今の一言 で, で、はい、眠気が吹っ飛びました。
よかったです。はい、まあ、言うのはただですから、いくらでも。また言ってください。
わかりました。じゃあ収録くじけそうになったら言いますんで。
はい、
あ、くじけそうになりました。
早っ。
早っ。もうちょっと我慢しましょうかね。
わかりました。クヨさん、ナバっていうのは標準語じゃないんで覚えとってくださいね。
なんでそれを蒸し返すんですか。
いや、こうやってずっと星さん収録中めちゃめちゃいじめられてるんですよ。
そういうこといちいち言うんですか。全然いじめてない
じゃない。いじめてないですよね。
ね、いじめてないですよ。ありがとうございます。
泣きながらずっと収録してるんです。
それはしょうがないです。違う。
そうですかね。